婦人の皆さん方の清らかな賛美、心から感謝いたします。とても恵まれました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日は旧約聖書はダニエル書第3章です。ダニエル書の第3章といえば、ユダヤの青年3人のシャデラク、メシャク、アベデノは金の像を拝むことを拒んだことで有名です。その箇所から信仰に固く立つ、御言葉の上に固く立つ、このことについて学びたいと思います。3章の16節から少し長いですが終わりまで拝読させていただきます。3章16節、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える牢から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。するとネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデノに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちがシャデラク、メシャク、アベデノを縛って火の燃えるのに投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデノを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデノの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時ネブカデネザルは驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者はの姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送っておる。命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それいえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。一言お祈りします。父なる神様、私たちは今日この箇所から信仰に固く立つ人はどういう体験をし祝福されるか学びます。ご聖霊が導き助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。シャデラク、メシャク、アベデネゴというユダヤ人の3人の青年たちは、バビロンのネブカデネザル王が建てた黄金の像を拝むことを 拒みました。ネブカデネザル王は自分の意向、権力を示すために高さが27メートルもある黄金の像を作りました。そして奉献式にあたって全国からすべての高官たちを集めて、それに対して礼拝をさせようといたしました。そしてこう加えました。もし拝まないなら火の池に投げ込まれると、あの火の炉に投げ入れられると。まあ全ての人は拝まなければならない、そういう状況に置かれていたわけです。それにもかかわらずシャデラク・メシャク・アベデネゴは拝むことを拒否しました。もちろんネブカデネザル王は激怒しました。そうして言った通り、彼らを燃える火の炉の中に縛って投げ入れました。しかしながら神の御言葉に命を懸け従った三人を神様は守られたんです。その守られている姿を見たネブカデネザル王は神の皆を褒めたたえました。ネブカデ、シャデラク・メシャク・アベデネゴの神は褒むべきかなと賛美し、そうして三人に褒章を与えて神の栄光が現れたというのはこの箇所でございます。今日は三人の青年の信仰を通して、信仰に固く立つ人、どのような時にも御言葉に踏みとどまって御言葉の上に立つ人はどういう体験をするか共に学びたいと思います。まず第一、信仰に固く立つ人は迫害を受けるということでございます。シャデラク・メシャク・アベデネゴはネブカデネザルが建てた金の像を拝まなかったがために迫害を受けました。彼らが金の像を拝まなかった理由、それはそういうものを拝むことは誠の神に対する最大の罪であるからでございますね。聖書の中に言われていたわけですね。十回の一番最初に聞いていただいていいです。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも木の下にあるものでも木の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。この御言葉が与えられていたわけですね。作ってはならない、拝んではならないと言われているのに、それを作らせるのは誰か。拝んではならない、神以外のものを拝んではならないと言われているのに作らせて、それを拝ませるのは何か、誰か。悪魔です。悪魔です。ここでネブカデネザル王は自分が全国の高官たちに対して自分が建てた像を拝ませたと思っていました。得意になっていたかもしれません。しかし彼は知らなかったんです。自分が悪魔にコントロールされ、用いられ、悪魔の一兵卒として そのようにさせられているということが分からなかったんです。皆さん、神以外のものを作らせ、神以外のものを拝ませるのはサタンです、悪魔です。悪魔は神の敵ですから、そしてこの世を支配してますので、この世の人をできるだけ捕らえ、偶像を作らせ、神以外のものを拝ませようとしているわけですね。偶像を作ったり拝んだりする人たちは騙されて、盲目にされて、利用されているわけなんですね。そしてその偶像の中にサタンは住み込んで、偶像を恐れさせて手を合わせ、頭を下げさせようとしているわけです。しかもサタンはそのようにさせるのを、権力者を常に用います。ここでは世界最強の権力を持つネブカデネザルを使って拝ませようとしたんです。私たちも偶像礼拝をさせようとするために、この世の自分よりも上の人、強い人が使われて、そういうことを要求させられるんじゃないですか。ご主人を用います。価値を用いるんです。反対させない。皆さん、信仰生活でね、やっぱり一番のことは神以外のものを拝ませられる、拝む状況にさせられるということだと思いますね。これはですね、信仰の前進するためにどうしても直面しなければならないことだと思います。神を拝むのか、神以外のものを拝むのか、どちらかなんです。そこに全ての人が神に従おうとするなら、必ずその壁にぶち当たるんです。それを乗り越えていくのか、そこで挫折するか、妥協するか、どちらかでその人の信仰の将来が決まると思います。皆さん、日本は矢をよろずの神なんですね、があるわけなんです。その矢をよろずの神々の中にプラスイエス・キリストを加えるということは、この世では大丈夫なんです。だから多くの人たちはイエス・キリストは西洋の神だ、日本に神がある、そして日本の神と同じようにイエス・キリストは西洋の神なんだ、日本の神と同じレベルにイエス・キリストが置かれるときは問題ない。でもイエス・キリストのみが真の神であり救い主であるというときに、悪魔は怒るんです。怒る。イエス様のみ真の神というなら、サタンは怒ってくるんだ。そうして迫害してくるんだ。若い人たちは言われるんですね、お父さんから。わしとキリストとどっちが大事なんだ、言われた方ありますか。キリストに決まってます。 当たり前のことです。キリストがあって、親があって、私があるんです。キリストに決まってるんです。でも親はキリストと同じレベルにさせられておるんです。それを後ろでコントロールしているのは誰なのか。シャデラク、メシャク、アベデノはそれを分かっていたんです。私たちの神は天地を作られた誠の神、永遠の神だ。ネムカデネザルを立てて下ろすことができる。このバビロンの国を立てて滅ぼすことができる。王の王、主の主である誠の神であるということを分かってたんです。愛する皆さん、あなたは迫害、反対、受けられたことあります？偶像礼拝拒否して嫌な顔されたことあります？なんで拝まれないんかと言われたことあります？これはね、避けられないんです。御言葉の上に立つか、踏ん張り続けるか、妥協するか、寄り切られるか、どちらかなんですね。聖書の中にね、書いてあるんです。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。厳しいんですよ。これが第一番目の壁なんですよ。これを超えるか、その前で座り込むか、どっちかなんですよ。私たちが信仰に強くなるか、とどまるか、後退するか、それはその前に立ちはだかる壁を越えるか、座り込むか、どっちかだと思います。避けられない。なぜなら神は唯一の神であり、サタンがこの世を支配しているから。そのような罪の世で神に従おうとすれば当然ぶち当たってくるわけです。私のことで恐縮ですけど、私はクリスチャンになって家報告しました。まあ信仰は自由だからって、こう言われました。あんまり凝ったらあかんぞ。あんまり凝ったらあかん。信仰はええもんやけど、凝りすぎたらあかん。ところが、こちんこちんに凝りました。そうして神様は、私は卒業後、コース決まってたのに、それやめて伝道者になると言った。いえ、おれません。墓掃除して、それから家出てき、それが今も続いていると思います？一時的なことなんです。私の信仰を神様は試していたんで、本当に信じているかどうか、試練に乗り換えるかどうか。私の口から言うのはおこがましいんですけど、親戚の人は言ってくれるんです。宗吾のが一番偉いわ。愛する皆さん、心から申し上げますね。御言葉に踏みとどまるならば、この世は罪のようなんだから、サタンが支配してるんだから、必ず迫害を受けます。そして迫害で試されるんです。ふるいにかけられるんですよ。そしてそれに踏みとどまった人が 本当の信仰の道を行きます。しかし妥協する人はこれからごまかしごまかししながら生きていくんです。実を結ぶことはありません。なぜなら妥協してるからです。神様だけを信じてるんじゃないんです。信仰に固く立つ人は迫害を受ける。これは避けられないんです。これは信仰のテストであるわけです。しかし神様は私と共におられる、これを乗り越えさせてください。これが信仰の道だと思うわけですね。2番目、信仰に固く立つ人は神の平安が与えられるということでございます。シャデラクメシャクアベデノは確信と平安を持ってネブカデネザル王に答えております。それが3章16節です。シャデラクメシャクアベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。およ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、およご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。シャデラクメシャクアベデネゴは世界最強の権力者の脅かしに屈することなく平安と確信を持ってここで答えているわけですね。それは神は私たちと共におられる。バビロンの神を支配しているまことの神、救い主が私たちと共におられる。神は神を信じる者を、従う者を守ってくださるはず。これを確信していたと思いますね。イザヤ書の第43章の43の1の途中からこういう御言葉があります。43の1の3行目、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この言葉通り神様はシャデラクメシャクアベデネゴにされたんです。命を懸けて王の命令をも恐れず神様に従う、私たちを神様は共にいて守ってくださるに違いない、これなんです。皆さん、私たちは神様に背いていたんです。逆らっていたんです。罪人であったんです。神なんていない言ってたんです。そんな私たちを憐れみ愛して、私たちを罪と滅びから救い出すためにご自分のかけがえのない御子を私たちのためにこの世に送り、私たちの代わりに十字架につけ、私たちの罪をイエス様の上に置き、 私たちの身代わりに罪のないイエス・キリストを裁かれたんです。イエス様は私たちの罪を一身によって罪をあがなわってくださったんです。葬られながら3日目に死者の中からよみがえってくださったんです。そのイエス・キリストは信じる者全てと共にいてくださるんです。共にいてくださるわけです。これすごいことだと思うんですね。共にいてくださるんです。誰でやっても、どこでやっても、どんな状況でやっても、いつでも共にいてくださるんです。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろうな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。神が共におられる、これがクリスチャンの救いなんです。神が共に、私と共におられるということは、私は救われているということです。世の終わりまで共におられるということは、私は完全に永遠に救われているということじゃないですか。神が私と共におられるということは、私たちは病気になるかもしれない、大きな問題に直面するかもしれない、でもいつまでも共にいると言われているんですから、私たちは救われていると、救われているんです。これが絶対的な救いの確信の根拠なんです。神が私と共におられる、このことはですね、私たちの人生に命よりも大事なものがあるということを教えているんじゃないかと思うんですね。私たちはみんな自分の命が大事だと思います。命が一番だと思います。命より大事なものがある。何か、神が共におられる、そして共におられる神様に委ねる、これが私の命より人生で大事です。神が共におられるので平安がある。神様は私たちに試練に合わせられます。しかし試練の中で私たちと共にいてくださるんです。そして共にいてくださることによって、病気の中でも大変な問題の中でも、神様は私を守ってくださっている、私は救われている、だから私は平安がある、希望がある、こういうように言うことができるんじゃないかと思うんですね。死に直面していても、私は平安がある、まさに死のうとしているのに私は平安がある、感謝です。これは最も尊いことじゃないかと思うんですね。信仰に語立つ人は、神が共におられるので、神様から来る平安が与えられるということでございますね。もう一つ、信仰に固く立つ人は神の栄光を見るということでございますね。3章の28節にもう一度読ませていただきます。ネブカデネザルは言った、褒むべきカナン、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、 庶民、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから、王はシャデラク、メシャク、アベデをバビロン州で栄えさせたとございます。ネブカデネザル王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴの信仰を見て神様を褒めたたいたわけですね。王の命令も恐れないで神の御言葉に立ったんだよ。彼はね、思ってたの。私は最も強い王だ。私は世界一なんだ。すべてのものは私に服するんだと。こう思ったんです。そう言ってたんですよ。そして命令したんです。ところがその命令にも従わないで、神の言葉に彼らは従ったんです。そしてその結果、彼らは全く守られて出てきたわけです。もうこれは普通の神じゃない。これこそ誠の神だ。彼は本当にプライドが打ち砕かれている。彼らを称賛し、彼らに報酬を与えたわけですね。完全に今まで命令して反逆させていたのに、今度は神に仕えるように命令したわけです。なぜこのようなことが起こったのか。シャデラク、メシャク、アベデネゴが本当に神を信じ、神が共におられることを心より信じ、命を懸けて御言葉の上に立った。そうした時、神様の御業が現れた。誰もが神の栄光を見たわけなんですね。私たちはどうすれば神様が生きておられることわかるでしょうかね。神はおられるのかおられないのかわからない、そういうように言われる方がいらっしゃいますね。なんでそんなことをおっしゃるのか。神のお言葉にかける、そしてかけて神の御業を見た。そうするなら神は正しい、真実だ。この神に間違いがない。誰が何と言おうと私はこの神に従う。こういうふうに言うと思うんですね。クリスチャンの中で神様と出会っていらっしゃる人と出会っておられない方がいらっしゃるんですね。教会に来てくださってるんですけど、まだ神様に出会っておられない、そういう方もおられると思うんですよ。どこが違うか。神の御言葉に踏みとどまり、神の御言葉に全存在をかけて、そうして神の御言葉が真実だということが分かったとき、目が開かれて神様はいらっしゃるということを体験します。そのために神様は試練を用いられる思うんですね。多くの人は試練にあってどん底に落とされます。もう手も足も出ない、何にも出ない、私はもう上を見るしかできない、神様しか言えない。その中で神様と呼ぶとき、神様が答えて助けてくださって、あ、本当だっていうことが分かってくると思うんですね。 今日の箇所の3章の18節の言葉をもう一度見たいと思います。しかしもしそうでなくてもおいをご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。しかしもしそうでなくても、これはですね、キリスト教信仰の真髄の言葉なんです。もしそうでなくてもおいよ、私の願い通りにならなくてもおいよ。これはですね、本当の信仰だと思うんですね。あのイエス様がゲッセマネの園でお祈りになります、ね、御心でしたらこの杯を私から取り去ってください、しかし私に願うようにではなく、あなたの御心通りにしてください。イエス様はゲッセマネの園の祈りで、もしそうでなくても、たとえそうでなくてもいうことを祈られたと思うんですね。これこそ本当の信仰だと思いますね。もしそうでなかったら私従わないです。私はもう祈りを何度も祈ってきました、何年も祈ってきましたけども、全然答えてくれません。もう信仰をやめました。何も変化ないです。一生懸命やったんですけど、虚しい、無駄だった、今までの信仰は無駄だった、そういうように思われる人いらっしゃると思うんですよ。もちろん辛い経験されて、辛い思いをされたことは分かりますね。しかし私は一生懸命に祈ったのに何も答えない、何も変化ない、他の人は恵まれてるの、私は恵まれてない、こういうふうに思われる人いらっしゃると思うんですね。でもここで覚えたいと思うんですね。本当の信仰というのは、もしそうでなくてもっていうことですね。ご利益信仰じゃないんですよ。クリスチャンであってもご利益信仰というのはあり得ると思うんですね。私はこれ以上できません、ここまではやりますけど、ここからはできません、そうだったらご利益信仰じゃないかと思うんですね。たとえそうでなくても神様は最善に導かれます。たとえそうでなくても神様は共におられて私を祝福してくださるに違いない。なぜならイエス・キリストは私のために命を捨てて罪をあがない、よみがえって私と共にいて私を天国に導いてくださるお方です。だからこの経験は天国に行くまでの一つの通過点に過ぎないです。だからたとえそうでなくても私は委ねます。あの韓国の方でアン・イスクさんという方が、たとえそうでなくてもという本を書かれて感動を与えましたね。この本聞かれた方、ああ韓国の方にもいらっしゃると思います。たとえそうでなくても、ありがとうございます。これ自叙伝なんですね。戦時中、天皇を神としないということで弾圧を受けられたんです、日本軍で。アン・イスクさんは先生だったんですよ、校長先生以下ですね。ミニチュアの球場が教団に置かれて、それを拝ませたわけですよ。 それを先生として率先して拝まないといけない。みんなしたんです。アン・イスク先生はしなかったんですね。訴えられた、捕らえられたわけです。たとえそうでなくても、牢に入れられて出られなくても、たとえそうでなくても、最後まで拷問を受けても耐え忍ばれた。戦争が終わって解放されたんです。韓国の多くの人たちは牧師先生や熱心な信者さんたちの神様は本当だ、本当だ、大勢の人たちが神様の御業を拝して教会へいらっしゃるようになったんですね。日本ではどうか、誠に言いにくいですけど、キリスト教会の代表者が拝まれたわけです。私はその人たちを責める資格はありません。私ならそれをしない、そう言っているんじゃありません。しかしたとえそうでなくても、ここに勝利の秘訣があると思いますね。自分中心の信仰じゃない神中心の信仰、ご利益信仰じゃない神の栄光のための信仰というのがここに現れていると思うんですね。神の御言葉に立つとき、神は共におられ、その人に御業を行い、そうして周りの人たちが神の栄光を見る。本当だということですね。三人の青年たちは御言葉に固く立ったために迫害を受けました。しかし神様は彼らと共にいらっしゃいました。奇跡を行われました。主は私たちと共におられます。主は私たちのために命を捨ててくださいました。それほど愛しておられます。私たちの罪をあがなわれました。私たちをご自分のものとされました。いつも共におられます。私たちも神以外のものを認める、拝む、そういうことはあると思うんですね。いや、私は無神論者です。私は無宗教です。私、神に全然関係ないです。宗教に関係ないです。でもその人は何か頼っているはずです。それが偶像です。自分が神になっているかもしれない。人間は絶対に頼らなければ生きることはできない。神に頼るか、自分に頼るか、物に頼るか。神以外のものに頼っているならそれは偶像であり、それに従って生きるなら偶像礼拝になるわけです。その時私たちは自分とも戦わなければならない。でも神様は共におられる。神様は神に従う者をお見捨てにならない。その言葉にかけていく、全存在を任せていく、そうした時に神様は恐れるな、私はあなたと共にいると言われて、私たちの前に御業を行ってくださるんじゃないでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、今日私たちは信仰に固く立つ人はどういう体験するか学びました。私たちを救い、私たちを共にいてくださる 主に感謝をします。今試みの中にいらっしゃる人、聖霊が助けてください。御言葉の上に踏みとどまることができるように、どうか聖霊が慰めと励ましを与えてください。そして神様の御業を拝することができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお招きの歌を、なしたまえ長宗を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が導かれていることがあれば応答いたしましょう。私は今日イエス様を本当に信じたい、イエス様を信じている者としてバプテスマを受けたい、またバプテスマを受けているけれども今示されていることに応答したい、全て捧げたい、何でも主が呼ばれていたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長宗末